皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。では本日は朝原に移住されて来られました福本勤さんと朝原交流会館の長尾さんにお話を伺っていきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず福本さん、自己紹介お願いできますか。
この度朝原に移住してきました福本勤、50歳独身です。
はい、ありがとうございます。じゃあ長尾さんも簡単にお願いします。
はい、朝原交流会館の事務局をやっております長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。福本さん、いつからこちら朝原に来られたんでしたっけ。
そうですね、家に出会ってごそごそしだしたのは1年前なんですけど、住所を変えたのはこの4月ですね。はい、
この移住先を探されてたのは何がきっかけだったんですか。
空き家バンクとか好きでよく見てて、あの吉羽の方とかのそういうログハウスとか空き家とか、まあ、見るのが趣味だったんですけどね、まあ、趣味といっても、まあ、何かこういいのがあったら交渉に入ったりしてたんですけど、本格的に交渉入ったのがこれが3回目でやっとこう購入に至ったということです。
この空き家の決め手とかは何だったんですか。
やっぱ186号線沿いのあの立地の良さですね。
立地の良さ、何かをじゃあやりたいとか思いが。
そうですね、商売をやっぱりやりたいですし、まあ、商売ですね、まあ、あとまあ畑もついてたので、そう、まあ、畑もまあするという条件なんで、うん、なんかいろいろできたらなと。なんかカレー屋をやりたいので、こうスパイスとか去年植えてみたんですけどね、大失敗じゃったんですね。もう畑はもうめちゃくちゃなりましたね。
これは何があったんですか。
何もしなかったから放ったんでしょうね。
じゃあ別にイノシシに荒らされたとかではなくて。
もう素人の大失敗です。
なるほど、はい、あるあるっちゃあるあるな。なるほど、まあ、そもそもなんかこうお店をやりたいってことだったんですけど、これまでは何かなさってたんですか。
横川の方で10年ほどそのまあカレーとかお酒とか、あとまあライブとかやる店をやってまして、はい。で、その前は大須賀の駅西の方でまた10年、焼き鳥屋かな、あの時は何か何やかわからんことしてましたけど、10年に1回街を変わるって感じですね。なんか、
なるほど、だんだんこう市内というか、まあ広島市横川、そしてここ朝原ってなかなか田舎になったというか遠くになりましたよね。
そうですね、まあでもずっとやりたかったことですからね、この田舎で。バイクが好きでから、よくこの186号線ずっと走ってたんですよね。だからこの186号線沿いのあの平屋の古民家っていうのはもう一発で決めましたね、その日に。
あ、じゃあもう見に来られてその日に。
そうです、そうです。で、その農地がついてるからということで、この家は農家にしか売れないということで、まあ、買う権利なかったんですけど、じゃあもう農家になりますと。
なるほど、
はい、その一瞬でもう方向がもう真逆の方に行きましたね。
今はお店は、
今はあの週金土だけまだ横川の店を開けてるんですよ。で、7月からはもうちゃんと新しいこの人にバトンタッチで、僕はもうこっちに専念するという、まあもうオープンしてる予定だったんですけどね、本当は1年もこうブラブラしてたんですけど、これがあの事業再構築補助金っていうのを応募したら通って、でそれ通ったんですけど、もう一回じゃあ本当にやりますっていう申請を出して、その許可が下りないと工事ができないんですよね。
なるほど、
だから今ずっと何もしてない状態ですね。
あ、じゃあまだで下りてないんですね。
許可は下りてないです。もうすぐ下りると思います。だからもう慌てて、もう今工事の準備はもう全部してるんですよ。あとはもう OK 出るだけですね。
なる
じゃあもう号が出たらもう一気に作り始めると。
そうですそうですそうです、
うん、なるほど。まあバイクが好き、そしてまああのちょうどお店もねいろいろまあ10年ごとに変わってるってことだと、ちょうどいいタイミングでこの朝原と出会ったんですね。
そうですね、う
ん、実際来られてみてどうですか。
いや最初はですねやっぱりこうよそ者に対する風当たりとかが心配だったんですけどね、怖くて。まあ一回もそんな目に遭ってないですね。
そうなんです。まあ皆さん結構ね、美味しいカレーが食べれるんじゃないか説がすごくあの巷では流れてますけど、
皆さん本当に優しくしてくれて、野菜くれたり、わからんことあったら教えてくれたりとか、人紹介してくれたりとか、本当にいいところですね。びっくりしてます。
いや嬉しいですね。中尾さん、
あ、はい、日枝川っていう地区になるんですけど、その日枝川の地区内の人もなんか地区のことにいろいろ関わってもらって、すごく助かってるというか、まあ地区におる人もどういう人なんかなというのはあったんですけど、全然こう交わってすごいよくしてもらってると言っているのを聞きました。
はい、いや実はですね、私は横川でなさってるお店に何度か足を運んだことがありまして、でなのでそこの方が朝原にって思ったんです。どういう風に過ごされるのかなと思ったんです。すごく馴染まれているようで安心しました。
僕も本当に安心してますね。もう
なんかイベントとかもなんかお声がかかったみたいなのをちらっとお聞きしたんですけど。
そうです。なんじゃろう、
金本さんの、
ああ去年ですね、ビアガハラ、あれ一回呼んでもらって、このそこの鉄工所の泰造と一緒にやらせてもらって、 あれいい祭りだったですね。もうなん町では絶対にない、なんもう言えないようなものすごい祭りでしたね、あれは。はい、
まあ、音楽イベントともまたちょっと
音と食と、まあ何ですか、お酒ですか、ビアガハラだけに、はい、皆さん徒歩で来て徒歩で帰られて、
いい
時間
だったんです
ね。
まあね、この朝原のビアガハラっていうとすごく広い、まあ、田んぼですかねがあって、まあ、普段お休みの時はすごくこう広々と使える場所なんですけど、そこで音楽イベント、まあ、本当にね音と食とお酒とということだったんで、そこにねお声がかかってっていうのがすごく、
ね、あ、そうそう、その時もなんか出させてもらったんですね。なんか出店してくれいうことで、なんかこうおつまみになるようなこうサラダみたいなスパイスちょっと聞かせたような出させてもらって嬉しかったですね。あとトウモロコシも得たんか、
はい、もうじゃあ本当にこう今までずっと住んでる方みたいに馴染まれてるんですね。
そうですね、投げ銭までもらって帰りましたね。
素晴らしいですね、
うん、なんかあの日は売り上がりましたね。ありがとうございました。
こんな感じでどんどんね馴染まれてて、本当それこそ若い方から、ね、高齢の方々まで本当に愛される福本さんになっていっているっていうのがすごくありがたいことですね。まあ、そんな福本さん、まあ、今後補助金がねちゃんと通ればいろいろ進めていかれると思うんですけども、はい、具体的にはどんなことを始めていこうと思われてるんですか。
カレー屋と思ってたんですけど、この事業再構築補助金っていうのは、僕がカレー屋やっただけではただの移転なんですよね。
なるほど。
事業の再構築、新しいことをするということが、まあ、その第一の目的なのです。そのまず、まあ、農業ですよね。でその農業だけじゃちょっと弱いということで、ゲストハウスも、とゲストハウスと飲食と農業ということで届けを出したら通ったんで、そのように頑張ります。
すごいですね、これは嬉しいですね。
いや朝原にそういうところができるのは、なんか朝原すごい最近来てるなというのがより大きい波になって、はい、助かります。
全部一人でなさるんですか。
ですね、これがまたちょっとあれなんですけど、できればです、まだ全然わからないんですけど、まだ来て間もないんで、この朝原の地域の方にこうスタッフとして入ってもらって手伝っていただいてというプランですね。っていうのが、そのあれにもやっぱり書いてたのが、その事業計画書でもやっぱこの地域の雇用とかいうのももう全部その書いて出してるんで、誰かいい人いたら紹介してください。
いっぱいいますよね。
はい、昼間ねちょっと働きたいっていう人、まあ夜もですけど、全然いないことはないですね。はい、 もしでも朝原でそういう雇用が生まれる、新しい雇用が生まれるというのは本当すごいありがたい、いい話だなと思います。
ちなみにどんな方を募集中ですか？
やっぱり農業に長けた方ですかね。あと、まあ、皆さんそうできるんでしょうけど、まあ食事の上手な方、美味しい方、あと明るくて、まあ、そうです、笑顔の放射率が高いというか、遠くの人までこういい、ね、幸せな気持ちになれるような、そんな人が贅沢ですかね。
いやもう年齢は問わず、
問わずですね、
例えば週に毎週来てほしいとか、そういうのは。
そうですね、まあ、とりあえず週末だけだと思うんですよね。でそんなに忙しいこともないと思うんで、それがだから一人の人を、例えば週末金土、週末金土で、まあ、1ヶ月で8回ですかね。で一人の人に8回来てもらうよりは、なんていうんですかね、3人4人ぐらいの人に月に何回かこう来てもらえたら、なんかいろいろいろんな人の知恵とか人柄とかが入ってきていいなと思ってるんですけどね。もしもそうできれば、
もうじゃあ農業が長けた方と、まあ、料理もねできる方であれば、ね、なお良い、そして笑顔が、放射率が高い方、
まあ、それが一番ですね。
そういった方ぜひ福本さんか、まあ、朝の交流会館通してでもねお声かけてもらえたら嬉しいですね。今ゲストハウスもなさるっていうことだったんですけども、これは何かこうなんだろうな、こう朝原だったらそういうのもいいかもしれないと思われたんですか？
そうですね、まあやっぱこう泊まれる飲み屋みたいなのしたかったんですよね。結構場所がちょっとやっぱ遠いんで、みんなどうしてもこう車で来るようになると思うんで、そうするとやっぱお酒はなかなかきついじゃない、きついから絶対ダメじゃないですか。だから飲んで、まあ、泊まって帰って、朝またちょっと遊んで帰ってもらえたらなと思うんですけどね。ゲストハウスとかキャンプ場という要素もある持ちながら、基本は泊まれる飲み屋ですねと思ってます。
いいですね、これは泊まれる飲み屋さん、みんなもまさに一番求めてた、まあ、地域に住んでる方ももう帰るの面倒じゃけど泊まって帰るわぐらいのことが生まれそうですね。
そうなってもらえたら嬉しいですね、
またやっぱりこうメインはやっぱりこう、まあ、料理もねカレーというところですけども、ね、これはかなりこだわって作ってらっしゃるんですか？
まあ大菅の時からなんとなくこうやってて、だんだんスタイルは変わってるんですけどね、なんかずっとやっぱしカレーですね。
なんかあそこはこう飲んだ後に食べに行ってももうお腹に入るぐらい美味しいカレーというので、ね、私もいただいたことがあるんですけど、評判いいですよね。
ありがとうございます。またあの頃とはね、また今違ってね、何種類かのこの合いがけとかスパイスカレーブームに乗っかって、はい、ちょっといろいろタイ風とかインド風とか、いろんな国のを載せてますね今。
なるほど、これはちょっとまた楽しみが増えますね。はい、また今後ねお店ができてっていうところですけども、まあ、週に週末ぐらいからまずは開けて。
そうですね、週末だけの、分からん、最初は頑張ってやってみようかな。でだんだん様子見て週末だけになると思うんですけどね。でもあっちね、そこの米町さんとか毎日やられとってすごいし、まあそことはまあ格が違うんで、もう比べてもあれですけど、あとあっちのクリスの方なのかな、あれランプさんとかも毎日開けとってですしね、ちょっと一応そこ目指して一応毎日開けたいんですけど、はい、どうなるかわからんすね。はい、
オープンいつぐらいになりそうですかね？
7月の予定なんですけどね、なんとも言えんですね。そうですね、それと工事の進み具合ですね。
今いろいろあって木材とかも高くなってたりして、資材も、ね、入りにくくなってるみたいなので、まあ、夏ぐらいのオープン
目指してますね、
はい、すごくね楽しみにしております。4月からまあこちら朝原に移られて、いろいろ課題とかも見えてきたと思うんですけども、ご自身がこう思う、まあ、地域、まあ、すごくね人もいい地域っていうことだったんですけど、こんな風になっていったら嬉しいなとかはありますか？お店のことだけではなく、
地域のこと、地域のことはまだちょっと見えてないんですけど、なんか若い夫婦が入ってこられちゃったんですよね、フクロウとか飼ってる、あの子とちょっと話した時に、そのイベントの時になんかお店がしたいとか言うとったけ、なんかそういうお店がなんか増えてたらこの楽しくなりますよね、こうサーキットみたいにできるというか、お客さんも一軒だけよりくるくる回りたいですからね。 うん、そんまあそうなったら楽しいんじゃないかなと、う
んうん、またあの先ほどねちらっと聞いたんですけど神社とかもいろいろサポートしてくれてるとちょっと長尾さんにその辺も聞いてみましょうか。
あはい、福本さん、ですね、神社とかに行ってですねこう清掃、まあ、自主的に やっておられたあのお酒をこうね、あの、はい、入れたりとかですね、なんかそういうのをやっていただいてると、あの神主の酒井さんがですね非常に褒めておりまして、あの今時珍しいと、はい、こんな人はなかなかおらんと、はい、まあ来てくれてよかったよかったという話をしておりました、はい、
これはどうして始めようと思われたんですか。
僕もともとそういうの好きというか、まあ、当たり前というか、うん、毎日こう神棚には手合わせてるし、と神社とか、まあ、好きでよく回るんですけど、ちょっとこの朝原の物件っていうのは本当に何かこう引き寄せられたようなとこがあって、うん、ほんで裏に神社があるよ行ってみるってを、ね、その前の売り主さんに言われた時に見た時結構ボーボーな状態だったんで、まあ、もしもこの家に来させてもらえることがあるならばもう僕は綺麗にさせてもらいますって、うん、約束をしたというかね。そしたらやっぱしもうちゃんと僕のものになったので、そこは果たさせていただこうかと、
うん、いやありがたいことですね本当に。亀山神社にも行かれたんですか。
あそこはね氏神様ということで、でここのそこのうちの日枝川の高知神社の御祭神はど、ね、何の神様ですかと神主さんに聞いたらわからないということで、でいろいろ調べてもらってこれ発見したんですよねこれ、うん、そしたら、まあ、水葉の目の神様という誰も知らない神様なんですけど、これでも結構有名なのがあの君の名はの水葉のモデルですね、うん、
すごいですねそれ初めて聞きました、うん、
もうこれ感動しましたね、うんうんうん、まあそうですね、その水葉の目の神様っていうのは、まあ、いろんな名前が同一視されることがありまして、有名なのだったらあの瀬織姫とかね、で五木島姫とか宮島の、で同一されてる人がおるんですけど、そこの五木島姫のくくり姫かな、どっちかだったけど、まあ、とにかくそこのお父さんが亀山神社の御祭神なんです。
あ、じゃあいわゆる
娘さんに当たるってことですか。
そうですそうです。
へー、うん、すごい、初めてしましたね。
地元の僕が知らないのは
あの神様ももうみんな血縁でつながってて、あの時はもう嬉しかったですね、突き止めた、はい、詳しくは YouTube を見てください。
そうだ、 YouTube の話もしてもらわないといけないんですよ。そう、いや本当になんかあの今ねお話聞いてるといろいろ歴史とかにもまたけていらっしゃるっていうのが皆さんねあのすごくに思ったと思うんですけど、実はあの発信も今すごく朝原のことの発信もやってくださってて、ここの辺もちょっとお知らせいただけますか。
あ、ですまだまだ僕朝原というのはおこがましくて、朝原という言葉はまだおそらく使ってないんです。
そう、はい、私が知ってるからね。
あのもうちょっと朝原の人に認められたら朝原と言わせてもらおうかなと思ってるんですけど、はい、今のところそうですね、いろんな耕して失敗したりとか、作物あこんなんできましたよとか、まあ、YouTube でやってるんですけど、まあ、さっきの神様の分はほんまもうこう神社に通じる道がうちの畑からあるんですよね。あそこがボーボーだったので、そこをこうきれいに整備していくとかいう会があるんですけどね、まあそこの神様はすごいですよ。すごいです。あの豪雨が去年2回あったじゃないですか。あれの1回目の時に地滑りが起きて、神社からうちの川まで、でもボーボーだった草が全部削ぎ落とされて道ができてましたね。
あ、じゃあ逆に良かった。
うん、良かった。もう道ができて、もうこれ耕すけど切ったりするの大変だな思ったら、うん、道作ってくれて、なんか橋までかけてくれてましたね。倒木が終わったりして、
はい、じゃあもうそこに行きやすくなった。
そうですそうですそうです。
へえ、うん、なんか本当に福本さん呼ばれたみたいな。まあ、神様もね嬉しいでしょうけどね。
ここは、うん、そうだ。で最後その鳥居までの うちからの道はもうやっぱこう草ぼうぼうでやらにはいけなかったんですけど、そ今日神社のこの道が開通するっていう日はね、もう去年も覚えとってかどうかわからんですけどね、朝から夕方まで雷がずっと鳴りよった日があったんですけどね、それでやっぱそのあそこの水葉の目の神様もう瀬織姫と言われてまして、この瀬織姫がまた竜神様なんですよね。でも竜神様が喜んだりね、こうしている時には雷が、もう人生で一番雷が鳴った日ですね、あれで、あこれあ本当は怖かったんですよ、やっぱこう勝手にこんなことしていいんじゃろうかとか思ったけど、まああんな雷鳴らされたら、あもうじゃあやらせてもらいますと。ちなみにあの神社の小さい祠があるんですけど、横に、あそこの祠もおそらくこの神様じゃないかなというのはちょっと突き止めたんですけど、これはにぎはやひの御事様というね、
にぎはやひ、
はい、よく言われる天照大神は実は男性だと、そのにぎはやひの御事が男性だった時の妃がまたこれ瀬織姫ということで、あだからあそこで一つ対になってるんじゃないかなと。
やっぱり地域の神社っていうのはなんかこう矢をよろずの神様で作られてるのかなって勝手にね思っていたんですけど、そうじゃなくっていろいろもちろん理由があって
やってますね、やっぱ僕絶対あそこの神社見た時になんか宮島と絶対関係があるなと思ったんですよね、
それはなぜ
鳥居の作り方が一緒なんですよ、両部鳥居っていうね、こう足がこう出てるやつで、そうじゃないかなと思ったらやっぱ五木島姫とも同一されるということで、ぜひ YouTube チャンネル神様見つけたの会でよろしくお願いします、
は
い、
YouTube チャンネルのチャンネル名は、
チャンネル名はやっちゃるチャンネルって言います、
ひらがな、
どうじゃったね、やっちゃるがひらがなでチャンネルがカタカナですね、はい、はい、
じゃ皆さん今聞いた方、朝原の方々もね知らないことばっかりだと思うんで、やっちゃるチャンネルぜひ検索して見てもらえたら嬉しいですね。いや本当にお店がスタートして、でまああのね土地の神様に愛されてるってことですから、まあ安心とは思いますが、いろいろね大変なこともあると思いますので、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。じゃあ最後にですね、朝原の皆さんとまたリスナー皆さんにメッセージをいただけたらなと思います。
中途半端な、ね、年の移住者ですが、皆様どうか仲良くしてやってください、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。じゃあ長尾さんからもエールを。
はい、あのもうね神様の方からは歓迎してもらってるんで、もう朝原のみんなも大歓迎ですんで、あの何卒よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。 あとリスナーの皆さんにも、はい、今あの朝原以外の方もこれ聞かれてるので、はい、ぜひそういった方にもメッセージ一言最後にお願いします。あ
ぜひ、ドライブツーリングの時には186号線朝原の、まだ店名は、ホリデーインザサンという店です、ぜひ一度お越しください、
はい、ありがとうございました。今日はねホリデーインザサンの、はい、店主となります福本つなむさん、そして朝原交流会から長尾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は6月2日木曜日午前11時30分から、再放送は6月4日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。